今日のカフェテラスのお客様、兵庫陶芸美術館から学芸員村上文さんをお迎えしています。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ずいぶん気温が下がってきました。
はい、
陶芸美術館の方は森の中の美術館ですから、やっぱり気温は低いですか？
そうですね、朝晩がとても寒くなってきました。
そうなんですか、
はい、
今でも、もちろん雪までは降らないんですけど、はい、普段は冬っていうのはやっぱり雪景色に一度はなりますか？
あ、そうですね、1年にでも 2,3 日ぐらいですかね。
あ、そうですか。
そんな積もったりしないので、ね、ぜひ皆さん恐れずに来ていただきたいです。はい、です
ね、皆さんついついこう道中がどうかなと思ってらっしゃるけれども、さっき伺ったらやっぱり寒い時期には皆さんちょっと注意なさるというか。
そうですね、
でも道は大丈夫ですね。
はい、大丈夫なことが多いです。
はい、わかりました。ぜひ皆さんお楽しみください。今日は年末年始のちょっとお話もいただけるでしょうか？
はい、
はい、後ほどお願いいたします。はい、では早速現在も展示が始まっています。教えて兵庫美術、兵庫陶芸美術館収集と展示の Q&A というこのお話を伺っていきますが、
はい、
今日のご紹介いただく展示フリーペーパーの方にもございますが、はい、もともと収集されているものをまたいろんな角度から、はい、ということになるんですね。
そうです、展覧会の出て、はい、出品作品は当館が所蔵している作品になります。
はい、この展示会の特徴、特別展の特徴をまず教えていただけますか？
はい、当館がですね、2005年に丹波焼の里、まあ、現在も丹波篠山市になっていますけど、本田町に開館しまして、で今年の10月1日で18年目に入ったんですが、18年って結構経ってるかなと思うんですけど、
そうですね、
まあ、他の美術館さんとかもっと歴史のあるところもありますが、で今回の展示で焦点を当てたのが収集と展示という美術館の活動そのものに焦点を当てました。
はい、そっか、いわゆるこう美術館の持っている目的というのは、はい、以前も伺ったことありますけども、やっぱり皆さんにとっての大事なものが、はい、こうなくなっていかないように、きちんとこう収集しておくのも目的の一つなんですね。
はい、収集とともに、収蔵品を活用するというところで、活用のメインというのがやはり展示という活動になりますので、でその2本柱をうち当館がどのような活動をしているかというのを、展覧会で紹介するというような内容になります。
はい、でそういう今回の特別展ということで、小学生の皆さんが結構来られると先ほどちょっと打ち合わせで伺いましたけど。
そうなんです、冬、秋から冬にかけてなんですけども、当館学者連携授業という学校と連携して、はい、小学生を受け入れるというような活動もしてまして、小学校4年生の授業で丹波焼が社会の授業で出てくるらしいんですね。
やはり地域のね、
はい、
大事な産業ということで、
はい、で、そういった勉強を兼ねて小学生が多く訪れる時期ですので、ぜひ未来の美術館利用者を増やすべくですね、はい、美術館ではこんな活動をしていますよというような展覧会を企画しました。
それにじゃあ伴って今回いただいた何でしたっけ、
小冊子ですね。
そうそう、冊子いただいてるの、はい、この作りも今までとちょっと違う雰囲気がありますね。
そうなんです、小学生に読んでもらいやすいようにルビを振ったりですね、
はい、
できる限りポップに分かりやすくと思ったんですけど、なかなか優しい内容にするって難しいですね。
内容はねなかなかそうですけど、でも本当に皆さんパッと見て興味を持たれた項目を読もうと思っても全部こうルビが振っているの で、
そうです、ね、
独自で読み進めることもできますのでね、はい、いいですね。
学者連携授業で来てくれた小学生には、今回この冊子、小冊子もプレゼントしようというふうに思っています。
そうなんですね。じゃあちょっと途中になってしまいましたけども、もう少し今回の展示の特徴をご紹介ください。
はい、でですね、今回展示の見どころというか、特徴としまして、作品はもう当館が18年目に入りますけども、当館が代表するような作品、優作をたくさん揃えて いるんですが、それに合わせて、展示がどのように行われているかとか、収集がどのように行われているかということを、実際に展示で使う道具、 なんかも交えながら紹介しているんですね、なのであの作品だけではなく今回はハンドリフトや台車といった、はい、あの普段私たちが展示使っているものも一緒に展示、作品とまではいかないんですけども資料として展示をしています
展示の準備をされるために使う七つ道具的なものが用意されていて、
いろいろと、
あの冊子にもそれが載っていまして、とても興味深いんですけども、まずはあの今お話しあった収集のところですけども、はいはい、これはあのそれぞれの学芸員さんのこうなんていうんですか、興味とか、はい、勉強されたところから全国に声をかけて回られるんですか。
ですね、収集に関しましては、うん、あのどこの美術館も多分そうだと思うんですけども、はい、収集方針というどのような作品を集めるかっていう方針をまず決めています。
それはもう皆さんで会議のようになさ
って、はい、そうですね、はい、あの、まあ、元からずっとあの美術館ができた当初から、まあ、収集方針というものがあって、うん、でそれに沿って収集活動というのをしています、
兵庫陶芸美術館の方針としてはどのように、はい、
ですね、当館の方針としましては、はい、まず一つにあの丹波篠山市の あの近田町にあるということで、あのまず一つ丹波焼ですね、はいはい、でその他丹波焼以外にも県内産地であの姫路であったりとか三田であったりとか伊豆市であったり、はい、いろんな産地があります、
はい、そうですね、
であの丹波焼以外の県内産陶磁器というのもあのもう一つ柱としてあります、
はい、
でさらにですね、あの兵庫県内の陶磁器に影響を与えた作品、まあ、これどういうものかというと、世界であれば中国の陶磁器であったりとか、はい、あの有田焼と言われるような佐賀県の陶磁器であったりとか、まあ、そのような全国、まあ、あとは海外ですね、
はい、
の陶磁器、これが3つ目の柱で、最後に4つ目の柱として現代陶芸ということで、はい、あの兵庫県内を含む国内外の陶芸家の芸術性の高い作品というのを、はい、あの収集するというような収集方針があります。
ああ、そうなんですね、はい、じゃあこれはもう本当にあの始まってからずっとその柱 で、 あ、
そうですね、はい、
あの、ま、自分の中でちょっと今絵を描いてみた丹波焼きっていうのが真ん中にあって、はい、そこから今度はあの県内の産地に足を伸ばしたり、はい、それから影響を与えた、はい、あの日本国内だけではなくて外国にも手を伸ばし、はい、そしてもう一つはまた新たなところで現代陶芸という、そうですね、
はい、あの先ほど の、 あの最初の方っていうのはやっぱり古陶磁、古い焼き物なんですね。
そうか、そうですね。
でさらに当館ではあの現代の作家、現代生きている、はい、あの芸術として生み出された陶芸っていうのにも、あの、はい、面を向けて収集対象としています。
あの昔は結局こう陶器というのは、はい、文字通り器で使ってた、
はい、
そ
うですね、
それがだんだんこう美術的に現代的になってくると、はい、もうオブジェという感じ、あ、
そうです、もう用途を持たない、ね、あの使えない焼き物、はい、土で表現するということが、まあ、特に戦後盛んになってきますので、
そのあたりは戦後ですか、
はい、そうですね、はい、
でそうい う、 こう流れなんかも皆さんの中にはしっかりあって、はい、それでそれぞれ の、 あのいろんな方法で次の展示はっていう、例えば今回の企画はいつ頃からあのされていらしたんですか、村上さんは。
そうですね、私の中では2年前ぐらいから
すごい
あったんですけども、あの正式に決まったのは1年ちょっと前ですかね。
ということは各学芸員さんがそれぞれあれをやりたいなってい う、 こ う、 う、ね、ご自分の中で密かにあって、はい、でそれをなんかこう企画書のような形で、
はい、あ、そうなんです、あの会議でですね、出して、
はい、
でまあ、それとは別に巡回展とかも入ってはくるんですけども、
巡回展というのは全国をいくつか、
そうですね、何館かの美術館が共同してやるような展覧会も入ってきたりはするんですけども、はい、今回はあの所蔵品を使ってやる企画展ということで、はい、あのうちの所蔵品を使って私が何かやりたいテーマと言われた時に、この美術館の活動自体に焦点を当てて紹介したいというような思いで、はい、
その切り口はなぜそういう形になってきたんですか。
あ、どうですかね、あのやっぱりなんかちょっと未来の美術館利用者をに訴えかけたいみたいなところが大きかったですがね、やっぱりで美術館の活動自体をたくさん知ってもらうことによって、なんかあの兵庫陶芸美術館に愛着を持っていただきたいなというようなところからですかね。
はい、なかなかあの 小さい時であればあるほど、はい、やはりこう美術館博物館というのはとっても自分のところからは遠い存在で、たまに京都とか奈良の遠足で行ったついでにちょっと見たところ、はい、ね、でもその道中の方が記憶にあるという、はい、そんな小さい頃の思い出が自分自身はあるんですけども、それよりももっと先ほどおっしゃった小学校4年生で訪ねてきてくださって、はい、いろんな裏のお話も聞けたりすると印象は違うでしょうね、は
い、そうですね、でやっぱり当館が収集している古い方の陶磁器っていうのが、やっぱり兵庫県内の、はい、特色ある陶磁器でいろんな地域の焼き物がありますので、なんかそういった自分の地域の焼き物っていうのを見つけて、なんとなく愛着を持ってもらえるといいなっていう思いがありました。
そうなんですね。でこれは今回もまた4つのお部屋に分けての展示ですか。
今回はですね3つのお部屋で開催しています。
はい、どのように分かれているんですか。
はい、まずは収集の Q&A ということで、はい、先ほどお話ししたような兵庫陶芸美術館の収集方針であったりとか、
はい、
あと2005年の開館前に兵庫陶芸美術館のコレクションの母体となった田中館コレクションという兵庫県内の古陶磁器を、
はい、
兵庫県が1996年に受け入れているんですが、
はい、
そういった田中館コレクションにも触れたりしています、
はい、
そして兵庫五国の焼き物であったりとか、
はい、
古い焼き物ですね、兵庫県旧五国、はい、田島、丹波、摂津、播磨、淡路に分かれていましたので、
図録にもそれがこう地図で示されていますね、はいはい、
でそういった地域の兵庫県内の地域の焼き物であったりとか、あとは新たにまた別の角度から現代の陶芸というようなところで兵庫陶芸美術館の収集活動を、作品とともに紹介するというようなところが、まず一つ収集の Q&A としてあって、
あ、はい、
でさらに展示の Q&A ということで、これまでの兵庫陶芸美術館のチラシ、特別展だけなんですけど、特別展だけでも
懐かしいのが出てますね、はい、
この展覧会までで、70特別展してるんですね。
そうですか、はい、この18年、はい、17年間、はい、18年間になりますか。
18年間 でそれをすべて一堂に返して掲示したり、なんか今までの完売の図録を展示したり、
これはなかなか、はい、ずっと定期的に行ってらっしゃる方にとってはすごい、はい、
懐かしいものもあると思います。
見応えありますね。手前味噌ですけど、ハニー FM も、
はい、
フリーペーパーをね3ヶ月出してますけど、その表紙をな全部スタジオに貼っているんですけども、自分自身としてもなんかそれを見るとワクワクしてくるという
。そうですよね、
ですからそれぞれ皆さん方が担当されたご自分の時のポスターなども、はいはい、久々にじゃあ外に出してこられるんですか。
そうですね、はい、でなので70点なんかのチラシをすべて、はい、掲示したり、
すごい迫力あるですね。
壁が埋まりましたね。
あ、そうですか。きっと皆さん展示しながらいろんなお話が出てきたんじゃないですか。
そうですね、あの時はこうだったとか、
思い出話に、
はい、ありました。
はい、はい、それが3つ目のお部屋になりますか。これは
そうですね、展示の Q&A というのが3つ目、はい、1室だけなんですけども、
はい、
の部屋でその他展示のに使う道具であったりとか、
例えばどんな道具があるのか、ちょっとラジオをお聞きの方にご紹介ください。
は
い、
まずはですね、展示に使う道具ということで、はい、まず一つ陶芸美術館で使う道具で大きな特徴となるのが、
はい、
やはり陶磁器って一番怖い災害は何かというと地震なんですね。
そうですね、
はい
はい、
でまず一つ作品を置く展示ケースというのが陶磁器陶館ならではのもので、免震装置っていう地震が起きた時に横揺れを吸収するような装置がついているんですね。で、陶磁器館ならではかなと思うんですが、そういう免震装置がついたケースであったりとか、
はい、
でこのケースがねとても重いんですね。一番大きいケースで800キロ。
800キロ、
はい、あるんです。
大きさはどのぐらいの大きさ？
大きさが、2700ミリなので2メートル70センチですね。
はい、
はい、の縦長のケースなんですけど。
あ、縦長ね、はい、で大きなものを飾るときに使ってらっしゃる。
そういうのはハンドリフト といって、はい、重量物を運ぶような、はい、道具で運んだりするんですが、
はい、
で一番大きなケースはハンドリフトや重量台車という重い台車、重いものを乗せる台車を使って、
はい、
大人6人がかりで動かしたりするんですけども、その他にもいろんな台車が、手押し台車であったり平台車があったり、カゴ台車があったりっていう運ぶ道具であったりとか、動かないように、作品が動かないようにするという道具、道具というか、まあ、物品ですね、
はい、
テグスであったりとか、
左右上下のバランスを
固定するために、
なるほど、あ、そうかそうか、
テグスを貼ったり、はい、あと免震ケースっていうのは横揺れには強いんですけど、縦揺れには対応していないということで、
はい、
作品、壺の中に実は重りを入れていたりですね、
多少のことでは浮かないように。
そうです、そうです。
何を入れるんですか？
鉛、
やっぱりそのぐらいの
鉛の粒を作品が傷つかないように、はい、布などで包んで保護して、で入れています。
あ、
見えないので。
そうですね、
普段わからない。
本当ですね、全然わからなかったですね。
はい、とかメッシュの滑り止め、
まあ、はい、
壺なんかは重り入れれるんですけど、やっぱり見えてしまうような作品であれば、
メッシュ
の、
は
い、そうです、そうです、
そうですね、
というものはメッシュの滑り止めを引いたりというふうに、いろんな、動かないようにする道具、安全に展示するというような道具も展示をしています。一緒に
それをされるのは学芸員の皆さんなんですか？
そうですね、私たちがどういう固定方法があるかっていうのを展示業者さんと一緒に、
はい、プロの方がいらっしゃるんですね、
はい、考えまして、で展示業者さんと一緒にやっていきます。
あ、そうです。この形 の, いわゆる展示の底が何日間かやはりかかるわけですね。
そうですね、当館の場合ですと1日軽水道の日があるんですね。
はい、
はい、でその後1日台の塗りですね、白く塗るとか、そういうとか、
そうかそうか、
はい、でサイン類を取り付けたりっていうのに1日、で展示作業、実際作業員さんと一緒にするというのが3日間、はい、というようなスケジュールで今回の展示は進んでいきました。
今回は展示数としては多い方だったんですか？
今回はですね、作品自体はそんなに多くないんですね、ただいろんな展示に関わる道具であったりとか、過去のチラシであったりとか、
はいはい、
そういうものを、資料類がですね、
そうみたいですね、
結構なボリュームありますね。
この図録を見るとね、そんな感じがしますね、はいはい、じゃあそれをするのに3日、だいたい3日間ぐらいですか？
そうですね、だいたい収蔵品ですと3日ぐらいで展示作業を行います。
それはもう総動員で、学芸員さん、
基本的には主担当と副担当、2人ついて、はい、でお手伝いがいるときにまた誰かに来てもらうというような形 で, あと展示の作業員さんもいらっしゃいますので、全員で今回はマックスで6人ぐらいですかね。
あ、そうですか、はい、でその時に展示してみてちょっとイメージが違ったりするとまた
やり直して、はい、ちょっとずつやり直してします。
そうなんですね、そこはもう皆さん意見を出し合って、
そうですね、はい、どう思いますかみたいなことを。
村上さんが今回凝ってここはこうしようと思われたのは？
そうですね、なんか作品に関することじゃないんですけども、過去のチラシっていうのを一堂に会するというのはやっぱり歴史が、
そうですね、
とかの歴史が見えるかなと思ったので、それの立て付けとかをちょっとこだわって、綺麗に貼れるように、ちゃんと壁を作ってですね、そういうことをしたりとか、やっぱりあと、そうですね、キャプションに、作品解説っていうのが結構美術館の作品とかはつくと思うんですけども、それに一つ一つ作品に愛着を持ってもらえるようにキャッチコピーを入れました。例えば、
一つ一つですか？
そうです。
すごい。例えば、
はい、そうですね、明石焼きっていう、明石の焼き物があるんですけども、
はい、
でそういうところにのキャ、解説文には、食べられない明石焼きっていうキャッチコピーをつけたりとか。
かわいいですね。
はい。
はい、
とか、出品回数がとても多い作品はめっちゃ活躍していますとか、そういうキャッチコピーを、作品の解説があるキャプションにはつけていきました。
特にご家族連れで来られた方には見やすく感じられますよね。
はい、そうですかね。なんか面白く読んでいただけたらいいなと思ったり、作品のことを一言で、なんか、こんな作品なんだと思ってもらえたらいいなと思いました。
ね、食べられない明石焼きっていうキャッチコピーだったら、絶対これが明石焼きだって覚えてくれますもんね。
そう、焼き物も明石にはあるということ
で。ね、本当ですね。
はい、覚えていただきやすいかなと思っています。
一番ご苦労されたのは、こうひねり出すのに、どれにしよう、何にしよう。
ああ、でもやっぱり現代の陶芸が、なかなか作家さんの思いとかをこちらが読み解けてるのかなとか思いながら、一言でも表すの難しいなとか思ったり。
何日間かこう、ああでもない、こうでもないと考えられました。
悩んだ作品はたくさんありますね。
たくさんありますか。
はい。
じゃあ、現代のものにも全部それぞれつけてらして。それは図録には書いてないんですね。
あ、そうなんです。
図録には書いてなくて、展示を皆さんぜひ、
会場で、
ね、行っていただきたいということですね。ありがとうございます。で、ちょっとここで一曲入れて、もう少しお話を伺ってまいります。今日のカフェタラスお客様、兵庫陶芸美術館から学芸員の村上文さんをお迎えしております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
現在開催されています教えて兵庫陶芸美術館収集と展示の Q&A ということで、いつものように、ワークショップもされていますので、このお話をご紹介いただけますか。
はい、この度の展覧会に合わせて、はい、1月に新春丸ごと焼き物レッスン、
はい、
という丹波焼きの職人技に挑戦というワークショップをするんですが、焼き物作りの工程を一つ一つ、うん、体験していただこうというような趣旨のワークショップで、は
い、面白いですよね、はい、いっぱい体験するとね
で、レッスン1として電動ろくろ、
あ、
はい、
あ、早速電動ろくろ、
あ、そうなんです、
すごいですね、
形を作るという、電動ろくろ、
縄をなってじゃなくて、
はい、もうろくろから
ですね、ろくろですか、
でも電動ろくろ
ね、それも電動ですね、はい、すごい、
レッスン2として削りということで、
は
い、
削り、はい、
はい、丹波でよくそうされている装飾技法としてしのぎっていう技法があるんですね。
あ、こうなんかこう、
はい、
彫刻刀で入れたような感じの溝ができているのがあります、
はい、
あれはやっぱりそういう削りという、はいはい、
でレッスン2で削りを、
はあ、早速、
はい、で最後レッスン3で夕掛けということで釉薬をかける、
釉薬をかける、
はい、っていう焼き物作りの形を作って装飾して釉薬をかけて焼くというような、焼くところは当館させていただくんですけど、
その後はね、
はい、このような焼き物作りのすべての工程を体験できるというようなワークショップを、
はい、
はい、で小学生以上が対象でして、
で
親子での参加も可能となっています、はい、
それを1日でするんですね。
あ、そうです、そうです、
わ、はい、かりました。開催されるのが、
1月の14日の土曜日で、
はい、
午前コースが10時から12時、はい、午後のコースが13時30分から15時半になります。
はい、はい、陶芸美術館の中にありますお部屋でされるんですよね。
はい、当館のエントランス棟1階の工房と、あと展示室でもちょっとだけ説明をさせていただきます。そうですか。
はい、申し込みの締め切りがちょっと近づいているようですね。
はい、申し込み締め切りがですね、12月15日の木曜日、あさっての16時必着となっています、
はい、本当ですね。はい、皆さんお早めにお申し込みいただいて、まだいけそうですか。
あ、はい、抽選になりますので、
抽選ですね、はい、わかりました。これは申し込むのは、ホームページからですか、それともお電話も大丈夫なんですか。
ですね、申し込み方法としましては、インターネットホームページから、はい、URL が飛んでますので、インターネットとファックス、はい、あと郵送になります。
あ、そうですか、はい、わかりました。じゃあ後ほどちょっとお問い合わせの電話番号をご紹介していきましょう。それからホームページじゃなかったフリーペーパーの方に、
はい、
楽しむ一つのイベントとして親子で楽しむ星空鑑賞会というのも出てるんですが、これはどうですか、はい、もういっぱいですか。
そうなんです、こちら、はい、定員、おかげさまで定員を 超えてしまいまして、ね、でこちらはちょっと先着順でしたの で、ね、
はい、そうでしたか、
の申し込みを締め切らせていただきました、
ちょうどクリスマスの、
ね、あ、そうですね、ちょうどクリスマスの日
に、ね、はい、見られる予定だったんですが、もう満杯ということで、はい、ま、あの早めにフリーペーパーね、皆さんの手に取っていらしたり、また兵庫陶芸美術館のホームページね、はい、チェックされた方などがあのお申し込みされたと思います。そしてギャラリートークいつもされてます、
はい、
今回もありますね。
あ、はい、
はい、
12月の17日、
はい、今週の土曜日、
あ、そうですね、
はい、
はい、とあと来年に入りまして、はい、1月7日、
はい、
と1月21日、
はい、
2月4日、
はい、
2月18日、
はい、
いずれも土曜日で11時から1時間程度お話をさせていただきます、
はいはい、村上さんがいろいろとご紹介くださる、
はい、
やはりそのそばでいろんな質問を受けながらお話を伺うっていうのは、はい、ものすごく印象に残りますよね
そうですね、であの今回はあの展示に使う道具とかも実際に使っているものの説明とかも、はい、あのさせていただこうかなというふうに思っています、
ね、だから美術館のもちろん作品も興味あるけど、美術館ってどんなことをね、あのしながら展示まで持っていくんだろうって、いろんなこう、はい、クエスチョンのある人にはもういろんな答えが出てきそうで、
はい、そうですね、アンサーしたいと思います
よろしくお願いします。あの皆さん方があの楽しまれるその年末年始の動きというのはいかがでしょうか。
あ、はい、ですね、当館、12月の31日と12、
はい、
すいません、来年の1月1日お休みをいただきまして、
はい、
で、1月2日と1月3日ですね、
はい
は
い、
はあの開館いたします。
そうですか、はい、
であの新春のおもてなしというような、う
ん、はい、
あのイベントもやっていまして、
1
月2、3はですね、先着100名様に丹波焼きの小皿をプレゼントさせていただきま す、はい、いいすね、また期間中は割引料金で
考えていただきます。あ、そう
なんですか、はい、
わかりました。
でですね、あと、その代わりにはなるんですが、1月4日の水曜日が休館になりますので、ちょっとあのいつもと違う
イレギュラーのお休みが、
はい、お休みになりますので、はい、お気をつけいただきたいと思います、
はい、
とあとあの成人の日ですかね、1月9日の月曜日、はい、祝日は開館しまして、はい、で翌火曜日は休館させていただきます、
はいはい、じゃあちょっと年末年始はいろいろとイレギュラーなことになりますから、
あ、
そうですね、
はい、あとは通常通り月曜日休館という形になります。
はい、わ、はい、かりました。あのこのあたりもホームページには
出
てますね。
ですね、
はい、じゃあそちらのもぜひチェックしていただきたいと思います、はい、
よろしくお願いします。
じゃあの最後にリスナーさんにメッセージお願いいたします。
とですね、今回はあの美術館の活動に焦点を当てた展覧会ということで、あのこういったものまで展示するのかというようなちょっと面白い展示になっていると思いますの でさらにですね、あの作品自体もだけ作品だけで見てもあの当館を代表するとても面白い作品がたくさん並んでいますので、ぜひ多くの方にお越しいただきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。今日陶芸物語久々お届けできました、兵庫陶芸美術館から学芸員の村上文さんお越しくださってのお話でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。